最終回、
最終回
の季節ですね。
ああ、びっくりした。何の最終回かと思った。
最終回の時期じゃないですか。
ああ、そうね、時期的に
やってきましたよ、最終回。
1月から始まった番組がね、
そう、
続々と
テレビドラマ、テレビアニメ、いろいろ終わっていきますし、
そう、前回じゃもうね、終わるね。
ああ、
終わったか。
あと、この前もポッドキャストで話しましたけど、僕が毎朝のルーティンになっていた TBS ラジオの伊集院光とラジオとも3月いっぱいで終わりますから、もう全部終わりだ。
そうなの？
いや、物事には始まりがあれば必ず終わりも来るんですよ。
そうね。
まあ、名残惜しさとかね、ありますけども、いわゆるロスありますけども、でもまあ終わらないからといっていいとは限らないんで、終わりはすごく気持ちよく迎えたいなとは思いますけどね。どうですか、この1月期、2022年1月期のドラマとかアニメとか。
ああ、そうね。
ええ、
なんか、何気に見てるようで見てなかったのかもしれな
見
い
て
な。
るようで見てないとは。
なんかね、でも、結構見てたのは、なんだっけ、この着せ替え人形は恋をするだっ
ああ、
け？
着せ替え人形と書いて、なんとかドールって読むんだけど、
リスクドール。
全然覚えらんなくて、僕も。
そう。あれ面白かったね。
あれはね、よかったよ。エロキュンで。
でしょ？
あのね、ずっと、まあまあ、噂は聞いてたわけ。なかなか、今期あれいいですよっていう噂は聞いてて。でもまあ、なんか、他のいっぱい見なきゃいけないものがあったのもあり、
そうね、
まあ
年が
まあ
忙しい
ま
からね。
あ、あとなんかその、なんとなく僕にピンときてなかったんですよ。まあ、僕はあんま、見始めるときに、こう、設定とか原作とかそういうの漁らないで、ピンときたら見るっていう感じでやってるから、あんまりピンときてなくて見てなくて、だけど、先日、いいですよってもう一回聞いて、あ、そうなんだって思って、で、また、それとは少し違って、ぼんやりと、ウェブの海をさまよってたら、今期アニメの、なんか、人気ランキングみたいな、高評価ランキングみたいなのがどっかのサイトがやってて、ええって思って見たら1位がそれだったんです。で、ああ、そっか、やっぱね、今もう僕は一応そのアニメ声優業界から一旦退職しましたけど、
そう
で
ね。
もまあなんかその、いいわって人から直接聞くし、その世の中的な、まあそれも誰かの私見である可能性はあるけど、世の中的にもいいと言われている作品は、まあピンときてなくても、まあ見てもいいかな、暇だしって思って、で見たら、そうね、本当やっぱね、直感はあって、1話あたりがそんなになったわけですよ。僕にやっぱ、僕のなんかピンとくるゾーンにピンとこなくて、
ほうほうほう。
あ、まあまあまあ、なんか設定は面白いよねって思いながら、ふーんって思ってたんだけど、2話3話と見ていく段階で、すごいその、ピュア主人公男子と、
五条くんがね。
めちゃ、綺麗、すごい可愛すぎるコスプレイヤーオタク女子。で、どんどんコスプレイヤーオタク女子から気持ちが入っていく、そのアプローチが、ああ、いいねって思って、いいねって思って、僕も本当にこんな学生生活したかったと思って。
そうね。
やっぱ人生何十回と選択を間違えてるけど、その一つが 日芸に行きたいがために高校男子校に行ったことだよね。
そう
日芸に行きたいがために、
うん、
その性付属校の男子校を選んだんだよ。
うん、
日芸に行きたかったから、とにかく。
そうなのね。
で、厨房の僕は、うん、もう全然、まあ、モテた経験もゼロだったし、うん、女なんかいなくても関係ないよって思ってさ、
うん、
でそんな僕にはやりたいことがね、
うん、
あってさ、日芸に行って本を書く、物書きとしてやっていきたいっていう強い思いがあったから、
硬派だね、
女なんか関係ないよって思って、うん、で入ってさ、
うん、
男子校に入ってさ、
うん、
ですぐもう部活どうするみたいなのも、もうラジオドラマとかやりたかったから、
うん、
放送部行くんだと思って、
うん、
でもすぐ放送部入って、
うん、
ですぐ男しかいねえ、くっそつまんねえなって
そこで
なんだこれ、
そこで気づく、
なんだこれ地獄かってすぐ思った、
ね、ああそうなのね、
あれはね、
うん、
大きな人生の過ち、
あ
マジで、
そうだ、
僕に、
うん、
男の子息子ができたとしたら、
うん、
今はどうかわからないけど、
うん、
絶対男子校には行くなと言いたい、
はあ、
言いたいね、
うん、
言いたいんだよ、
そこまで、
ああ、
うん、
まあそうね、でももうその別学とか男子校女子校っていうのも、
うん、
もう僕らが学生だった頃よりもだいぶ減ってるはずなんで、いろいろそのね、もろもろあって、
うん、
理念とかがあって残ってるところは残っているとは思いますけど、でもやっぱ共学化とかね、そもそも全体的な少子化があるから、
うん、
学校自体も統合淘汰いろいろされていくんだよね、
うん、なんかそういう設定のアニメとかも漫画とかもちょこちょこあったよね。
ああそうね、
確か、
そうそうそう、あとその
女子校、
そうそうそう、
女子が入ってみたいな、
そうそうそう、
うん、
あとなんかその共学化した高校に入学してみたら男子は僕一人みたいなアダルトの動画とかね、
そっちかそう、ね、うん、
モテたかった
あと今期だとやっぱり鬼
滅の週末のハーレムでしょ、
えそっち、
うん、
鬼滅の刃が
週末のハーレム同時に言ってみる、週末のハーレム、そうそう、大体一緒だよ、
うん、そうだ、
でそのさ
一緒じゃねえよ全然違うよ、
週末のハーレムは、うん、であれ設定めちゃくちゃ面白くて、
はいはいはい、
あれなんあれなんだ、エロゲーかなんかが原作わかんないけど、
いや、あと漫画、漫画、
漫画なの、
漫画原作で、で前のクールで始めようとしたらちょっと引っかかっちゃって、そのエロすぎて、
はいはい
はい、1話だけ先に放送されて、
はいはいはい、
でちょっと後々ちょっと審査が降りなかったんで、
はいはいはい、
延期しますってなって、
で
このクールでね、
うん、その白消し等が入ってるやつが放送されて、
うん、
配信で無修正版が配信されてる、
多分
そう、
うん、
でも配信で見てさ、
うん、あそう見たんだね、うん、
ちょっとエロに向かう力が今日強すぎる、
う
ん、
あそうね
まあでもそれもやっぱ設定は面白くてね、
うん、
そうウイルスで男だけが軒並み死んでしまって、
うん、
で、女ばかりがいる世界にコールドスリープから目覚めた男主人公がどうこうしていくっていう話なんだけど、
うんうん、
だからそれもさ、まあまあまあいろいろね、いろいろ展開はしてるけど、
うん、
すごくこのパンデミックからなるもろもろなんで、
うん、
時代的にはいいじゃん
まあ時代に合ってるのかな、
うん、ウイルスによって男ばかりが死んだという設定、うんうん、まあ、もちろんそのハーレムものとしてこうエロくエロく作られていくんだけどでもなんか見てて、すごい飛躍したフィクションだけど、
うん、
なんかスッと入ってきてね、
うん、
なんかスッと入ってきて、
うん、
であとムクッとなったし
お
よかったね、
あそうなのね、うん、よかった
な、あれよかったよ、うん、意外と、
うんうん、
でも鬼滅の刃遊郭編はよかったね、
そう
よかったよ、
本当に作画がめっちゃ あれ、週毎週このクオリティで出してくるんですかみたいな。
いやマジでね、うん、あのネット界隈で一般の方がたくさん言ってたけど、
うん、
もう本当に何人か絵師死んだんじゃねえかっていう
本当に劇場版かっていうぐらいのね
あんなやってらんない、うん、でもまあねすごかったよ、すごかった、
う
ん、
すごかった本当に。
でそのまあそれも賛否いろいろあるでしょうけど、
うんうんうん、
でも最終回のそのCM なしぶち抜きでの32分間っていうのが、
うん、
僕はなかなかねやっぱ、
うん、
それをその現代地上波テレビでやれるようなところまでいった力強い作品だっていうことがまずすごいし、
うん、
そしてやっぱ描かれていた世界はね良かったね、良、
うん、
かったですよ。
そうそうそうそう、やっぱりね、なんか遊郭だなんだかなんだみたいな感じで、なんか一部ではこう
一部ではね
問題視されたりもしたけれども、でもそれはねやっぱりそれが知識として持っててしかるべきものだっていうことでね、そこまでなんかやいのやいの現代にそぐわないとかなんかそういうなんか小難しいことを言われたとしても、でもそれは一つの知識として持っていればいいわけだから。
まあそうなんだよね、 その批判がね、うん、浅いのがね納得いかないよね、
うん、
何をその上っ面だけでそっち行っちゃうんだって思って、
うん、
全然そのね、そのよくあるヤクザもの極道ものの映画とかそうだけど、
うん、
それを正当化しようとしているわけではなく、
そうそうそう、
ただそんなことがあったりねっていう、
うん、
いやそれこそバトル系アニメとかも別にその 現実から延長線上にある非現実を描き出してるわけだから、
うん、
そこがね、まあ、暴力は良くないですよ、うん、それは現実暴力は良くない、
う
んうんうん、悪者は良くない、
うん、
けど
作品としてそういう描かれ方をしてるっていうだけだから、 それがなんか影響がみたいな、なんか子供たちがうんたらかんたらとか言い始めたらもうきりないし、
それこそサイコパスの世界なわけですよ、
うん、
その僕はアニメでしか知らないですけど、
うん、
結局何を世の中からなくして、
うん、
何だけにしようと思ったらどこに歪みが生じるかみたいのが、
うん、
あるから、
うん、
やっぱね、その批判をする暇があったら好きなものを好きと言おうって思うよね、
うん、
そう思う。本当バカみたいに、うん、いつもあんこの話しかしない平井さんとかいるじゃない。
おいおいおい、
間違えた、
おいおいおい、
あんこの話しかしないような人もいるじゃない、うん、どっか世の中には
めっちゃここにいますけど何か
でも
何か問題でも
好きなものを好きっていうことにはすごく意味があるんですよ、
うん、
そうだけど誰かが好きなものを批判したりとかすることには割とデメリットしかないんで、
うん、
僕はね確かに最近そう思うけど、
うんうん、
そんな真面目な話しちゃうとねこの番組聞いてくれてるリスナーもそうだそうだって言ってデモ更新しようかってなっちゃうから
でも
、
うん、
あんまり真面目な話もねし続けると ね、
うん、
あれなんでもっとラフに行きたいんだけどね、
ラフラフ。
この3月、
うん、
僕はねやりたいことがあるんだよね。
お、
やりたいことがあるんだよ。
なんだいカスヤ、
あのこれ振ってもボケにならないからそんなに深くは振らないけど、
あそうなの、
何年だっけな、5年ぐらい、
うん、
かな、やってる、
うん、
僕は LINE モバイルというね、
うん、
MVNO をさ、格安 SIM、
うん
のスマホ通信キャリアでやってるわけですよ、う
ん、はいはい、
その LINE モバイルっていうのがまあその当時出て、でも本当にめちゃくちゃ安くて、うん、で僕は割と Wi-Fi 環境にずっといるんで、
うん、
そのね、なんか、データ制限とかも特に気にせず、
ギガとかね、
そうそうそう、うん、だその当時からずっと、
うん、
もうその3ギガを月3ギガを使い切らない でずっといて、
うんうん、
でまあでも仕事し始めたらちょっと電話の数が増えちゃったから、
はいはいはい、
あの通話料がちょこちょこかかって、それでも3000円いった月はないからね、2000円台なわけですよ、
うんうん、
ずっと安くていいかなって思ってたんだけど、
うん、
まあ潮流だよね世の中の、
うん、
その昔話したかもしれないけど、まあ、Z ホールディングスが抱えるヤフージャパンと LINE のサービスが一緒になってね、
うんうん、
でまあもろもろいいところをそれぞれ出し合いつつやっていきましょうっていうサービス統合が発表されてから何年か経って、でだんだんとこうそこも僕は丁寧に進めてくれてるから結構評価してるんだけど、
うん、
だんだん少しずつこう展開してってるわけですよ、
うん、
で LINE モバイルは結局まだ終了は決まってないけど、
うん、
でも潮流的には、ソフトバンクグループの中の格安プランの LINE も、
うん、はい、
になっていくような流れがもうできてるわけ、
うん、
で3月から、
うん、
特にその LINE もの乗り換えキャンペーンとかも結構強く打ち出し始めてて、
うんうん、
あ、そっか、じゃあ乗り換えていこうかなと思って、ね、
ようやく、
うん、特別、
うん、
LINE モバイルのことを嫌いになったわけじゃないよ、
うん、
君のことが嫌いになったわけじゃないけど、もうちょっと良さそうだなっていう相手ができたから
そんな
嫌な乗り換えの言い方をしたけど ね。でもまあまあまあ、まあ大元はね、
うん、
そのほら割と結局のところ、
うん、
なんて言うんだろう、例えるなら再婚かなんか分かんないけど、
うん、
とりあえず一回こう一緒になった親元にいる LINE モバイルと LINE もなわけだから、
うん、
そのね別になんていうかなんていうのお姉ちゃんと別れと妹とつけるわけじゃないけど、うん、
鬼畜やな
わけじゃないよ。
そうなのね。
そんなわけじゃないよ。でも、
うん、
本当に筋を通して誠意があるんだったら、
うん、
ちゃんと別れてちゃんと付き合うとしても許してほしい
まあいいんじゃない、まあ、そういう便利っていうとあれだけど、
そうそうそう、
うん、
妹の方が便利だからさ、
えうわ
若いし洗練されてるしっつって
うわクズの発言
やめてくれないかな、僕をクズに貶めるのは
自分から誘い水出してるよ。
そうなの、
うん、そうなの、
まあ、多少なりとも面白い話にしておければいいかな
と、うん、まあ、流れとしてね、
で、うん、やっぱね今その二択に限らず、
うん、
大体横一線になるわけですよ、どこもどこもじゃなくて、
どこもが
全てが、
あ、全てがね、
そう、どこもかしこも、
あ、
そう、あの、ね、割と大手4大キャリアが、うん、出している格安プランと MVNO と、うん、みんな一緒になっちゃって、大体、
うん、
一緒になっちゃって、
うんうんうん、
で特段どれがすごいってこともない感じになってるから、
うん、
あとはなんかどこにピンとくるかだよね、やっぱピンとくるかになっちゃうわけですよ、うん、
まあね、
うん、で僕は本当に単純に思い込み、まあ僕らなんてさ、
うん、
古いおじさんだからさ、
こう
そのね、
うん、
なんか通貨セルラーなりボーダフォンなり
あったね
J フォンなりさ、いろいろがごちゃごちゃして今に至ってくる展開を見ながらさ、
うん、
でソフトバンクがね乗り込んでもバーンってなんかいろんなキャンペーンを打ったりとか、いろいろなこう時代を見てきたから、
うん、
僕はずっとその元祖 NTT 一強のドコモ回線を使い続けてたわけよ、
うん、
だからその今も LINE モバイルでドコモの通信回線を使ってるわけね、
うん、
だけどまあ世の中がもう展開してきて、各社新規参入ももう今更新規参入どころじゃないわけですよ、
うん、
au だってソフトバンクだって 堅実にいろいろ積み重ねてきて、うん、今に至るから、だからね、僕も僕の呼び出し音がプップップップップップになってもいいかなって思って。
おお、ソフトバンクやん。
そうそうそうそう、うん、LINE もはソフトバンクだからね、
うんうんうん、
ソフトバンクしかないから、その、まあ、ソフトバンクの回線なんで。
そっかそっか、
うん、そうだからまあもう最初に、あ、最初に携帯電話持ったのいつですか。
え、うん、あ、でも大学入る前
17、18とかってことだよね。18ってことか、うん、あ、大学に入るほんと直前ってこと。
そうそうそうそう、あ、秋葉原で買ってもらった。あ、
うん、滋賀から出てきて、
そうそうそうそう、
こっちで離れて暮らすからっつって、
うんうんうん、
そうそう、それでさ、まあ僕も高校がその地獄みたいな男子校がし、うん、あの私立高校だったんで、
うん、
まあ、地元から電車で1時間弱とかね、うん、かけて通ってたこともあり、
うん、
じゃあ高校行くし、
うん、
携帯電話持ってましょうかみたいな話で、
うん、
16ぐらいから携帯電話を持ったんですけど、
うん、
もう今の、そのいわゆる Z 世代ゾーンは、
うん、
大体小学生ぐらいから持ってるわけですよ、
うん、
安心フォン的なやつとかも含めてだけど、
はいはいはい、
携帯電話大体小学校から持ってて、
うん、
で、まあ、それをね経て今に至ってくるみんながいるんだよね。僕何の話をしようか全部忘れちゃった、
う
ん、
あ、そうなのね。
そう、何の話してた今。
今最初の携帯はいつ買ってもらったの。
その手前だよ。
え、
そ、なんで僕がその話をしたかがその手前にヒントがあるんだよ。
あ、そう、それで秋葉原で買ってもらったんだ
よね。違う違う違う、その2個手前なんだよ。違う違う、いつじゃなくて、
その時にね、
え、
話それるけど、その時にね、
うん、
あ、初めて秋葉原行って、
うん、
で、あ、ここが
滋賀には秋葉原ないからな
って思って、
うん、
で、なんか周り見たら、まあ、確かに電気街、まだそのモエモエな感じの秋葉原じゃなくて、
そうだね、
電気街が全面的に押し出されてる秋葉原だったんだけど、
うん、
でそこでなんかねパッて見たら黄色い、なんだろう、全身タイツのあの、
うん、
なんだろう、燃えよドラゴンの、
うん、
あのブルース・リーが着てる、
うん、
あの全身タイツを着てるお姉さんがいて、
お姉さんが、
うん、
うん、
えって思ってえ、こう、これはなん、この人は何なんだみたいな感じで、
うん、
思えばコスプレしてたのかなと思って。
うわー、惜しいね、それは、うん、惜しいね。
何が、
答えが欲しいんだよね、
うん、あ、でも、あ、これが秋葉原なんだってすごい思って、
あの、
うん、
初代機動戦士ガンダムのあのコスプレをする手前の途中の人だったんじゃないの。
ああ、あのセイラさんみたいな、
セイラさんみたいな
黄色い、あ、いや、ちゃうちゃうちゃう、そっち、あ
それに行く手前の、
あ、そっちだ、
パーツがまだ足りないんだけどみたいな。
いや、でも結構ねブルース・リーだったの
よ顔が。
あ、顔は女性よ、女性顔、
いや、
顔ブルース・リーのお姉さんはちょっと
別に女性でも、うん、ブルース・リーぐらいの顔をしててもいいだろ
う、いかつい感じの、いや、ちゃちゃ、あの華奢な感じの、
その頃のショコタンだった可能性もあるからね、うん、
そうか、ショコタン、ショコタンその時いくつだ、小学校じゃない、
いや、ほとんど一緒だよ僕らと。
あ、そうな、
年代
そうだっけ。
そうだ、僕らは高校生ぐらいだったら多分高校生かな。
ほー、
うん、
あ、でも全然ショコタンっぽくはなかったな。まあでも、まあそういう、あ、なんか不思議な場所だな秋葉原って思った記憶がある、
ね、うん、まあ、時代が移り変わり、
うん、
僕らも時代で生きてるわけだから、
うん、
移り変わっていくよね、
うん、
で話題も移り変わり、
うん、
僕はさっき何を喋ろうとしたか思い出せないから、
うん、はははは。
どうもアルビノエンターテイナー春谷浩二です。
どうもあんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之です。
このままやっていきますけどね。
はい、
で結局、
うん、
僕は、
うん、
なんかやりたいんだけど、
うん、
動けないような感じで、
うん、
日々悶々として過ごしたんだけど、
そうなのね、
ちょっとね、
うん、
あの前も言ったじゃん、僕がこれまで 割と写真を撮ってもらってた、
うん、
僕の中の専属カメラマン富樫さんっていう人がいるんだけど、
うんうん
まあ、その人がもう全然忙しいことを口実に、
うん、
僕のことを撮るのをやめようとしているからだから、
うん、
もうちょっと写真もうそろそろ撮りたいのに全然撮らないんだよねっていう話をこのポッドキャストでもしたけども、
うん、
本人にもしたわけ。
ああ、したもね。
そう、うん、忙しいから全然写真もう撮りたくないとかって言ってんじゃんって言ったら、
うん、
そんなことないってっていう話が富
樫さん。
でも本当に忙しいから、
うん、
なんかそのいつでも時間作って、
うん、
でそういう自分たちのやりたいことをやりましょうみたいなそういう自由度は本当にないんだと、
うん、
だけど別にもう撮りたくないわけでもないしむしろ撮りたいし撮れる時間は作りたいと思うんだけど、
うん、
な今その現状は現状なわけよっていうのをもうすごい涙ながらに僕に訴えかけて釈明してきたから
泣かしてんじゃん。
じゃあいやそこまで言うんだったら、うん、じゃあ撮らせてあげるよって
上から
こともなく、
うん、あないんか。
あそうだったんだって、うん、でも本当ねあの写真撮りたいんですよって言ったら、
うん
ちょっと最近忙しいから当面無理だなみたいな冷たいラインが返ってきたのは事実だったわけ、うん、ああそうなんだじゃあ撮れないってことねって僕が思ってたんだけど、
うん、
まあまあまあいやそんなこと言わないで撮ろうよって言ってくれてね、
うん、
いやそこまで言ってくれたら僕もありがたいと、うん、結局今こそ時間はあるし、
うん、
気力はないけど体力は大丈夫だから
、うん
なんとか撮りたいから、
うん、
ちょっとうまくじゃどっか空いてないのかとちょろっとでも撮ろうよっていう話をしたら、
うんうん
うん、あじゃあっつって2月末ぐらいに、
うん
撮れることになったんで
お
写真を撮ってきていると思います。
はい、
収録時はまだ撮ってない。
あまだだね、
はい
うん、
で撮ってくるんでね、
うん、
あのそれはまたこれまでと同様、
うん、
あのいいものをね僕のブログかすや .net とかに上げて、
うん、
またどんどんこう表に出していきたいなと、
うん、
思っているんだけどね、
うん、あれツイッターのアイコンはどうするの。
ツイッターのアイコンはだから一回その、うん、なんとかマンにしちゃうかな。
ああその
影人型の影
初期設
定。いやいやいや嘘、いやアイコン企画は、
うん
いややっぱ書いてもらって嬉しかったから、
うん、
なんかなんというか分かります。
見て
どうする。
僕に聞く。
うん、
ああでもなんかもっと書いてもらえたらそれにすればいいんじゃない。
そうだね、
うん、
でもっと書いてもらえなかったら、
なんとかまあ
いや本当未定でね。どうしようかな。
でもまあ来る限りは続ければ。
そう、うん、だ書いてくれあのハッシュタグチェックはだいたい1日2日に1回はずっとやってるんで、
うん、
まあまあまああのハッシュタグつけて書いてくれたらそれは見つけ次第使わせてもらうけどもね、
うん
うん、どうしようかねやめるって言っちゃうとさ、
うん、
やめなきゃいけないけど、
うん、
ずっとやるって言うとずっとやらなきゃいけなくもなっちゃうから。
そうね、
なんていうのか
ふわふわした感じね。
そう、うん、足元がねふわついてますね
おお、
うん、やっぱねそう最近定まってないよね。
そうなの。
いろいろ定まってそれでね、
うん、
その写真を撮って、
うん、
ブログに上げようと思ってさ、
うん、
どんなブログ書こうかなとかいろいろこう事前に想定をこうわーっとするんだけど、
うん、
もうしばらくちゃんとブログとかを書いてないからね。
あそう
なまってるね、ブログ書く脳が。
ブログ書く脳、
うん、やっぱね、
ブログ書く脳が、
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 脳、
ブログ書く脳が、
脳
が
いやいいんだよそこに引っかかってくれるのはいいんだけど、
うん、
引っかかって2歩目は出ないのっていうのが次なんかないのっていう。
ブログ書くブレインが。
そう脳がね、うん、そういうことなんですけど、それで、
うん、
やっぱ物事っていろいろやらないでいるとなまるねって思ったね、うん
ブログ書くのが。
それこそあの YouTube のね、うん、動画とかも、
うん、
やろうって思ったわけですよ、
うん、
この有給休暇期間に、
うん、
でもねやろうと思ってもまあしっくりこなくてね、なんかあれどうやってたっけな。それはだから一回その新型コロナウイルスに感染して脳がウイルスにやられてデータ破損したのか分かんないけど、
クラッシュ
マジで、
うん、
どうやってたか覚えてないなみたいなことが結構あってね、うん、でしばらくもう半年とか経っちゃったから一応なんかその頻繁にやってた頃から、
うん、
全然勘が取り戻せなくてね、
うん、
でブログ書くのも今
ブログ書く脳が
そう、うん、それで全然こうね勘が取り戻せなくて結構不安になっててね、
うん、
リハビリ必要だわって思ってるわ、
うん、
なかなかねやっぱ習慣としてちゃんとやってたものをピタッとやめてしまうと、
うん、
取り戻すのがねやっぱそのなんとかドールのやつもさ言ってたじゃない、うん、1日筆を持たないと取り戻すのに2日かかるんだよみたいな話をじいさんが言ってたけどね、
うん、
いやそうだなって思って、
うん、
リハビリちゃんとしなきゃと思って、
うん、YouTube 撮るの
そうで思ってはいるんだけどね、
うんうん、
思ってはいる
思ってはいるだけで、
そうそうそうそ う, そうあのだってほら
の
僕だって今仕事で使ってないから、
うん、
Adobe CC 入れてないわけですよパソコンにね。
あそうなの。
Adobe PC のプレミアプロがやっぱ一番いいわけですよ
そんな
でもプレミアプロやっぱ結局月額、うん、プレミアプロだけを入れるとしても月額2000円くらいかかる、うん、そうもうあれ
お
もうスマホの通信料と同じくらいかかっちゃうじゃんそれで僕がいくらだけのものを生み出せるかっていう話なわけですよ、
うん、
月に2000円ってことはさ、
うん
まあ、月に何本動画を上げて何万再生されなきゃいけないわけって
そう、うん、
まあ言い訳を探すとねいくらでも出てしまうから、
う
ん、言い訳せずにやってればいいじゃないかとは思うんだけどね、
うんうん、
やるか3月から。
お
3月からプレミア入れるかな。
やんややんや
心ないざわめきだったね今の
ざわざわ。
まあねそういうのはもう全然定まらないまんま3月になってしまいましたけど、
うん、
どうしていこうかなって思ってますよね。
あったかくなってくるし、
あったかくなってくるし、
なんかやる気もすくすくと育つんじゃないの。
そうなんだよね花粉がね、うん、
あそっちか飛
んでね
そっちかい。
もう花粉朝花粉食らってしまっても一日中やる気なくなるから、
ね、逆に
え分からないそういうことあるでしょ。
いや花粉
あれ花粉症じゃないんだっけ。
花粉症じゃないね。
あ花粉症じゃないんだっけ、
うん、
じゃあこの気持ちは全然分かってもらえないんだよ
そうね、
うん、あとね、
うん、
あれだねやっぱあのキュンキュン度合いで言うと、
うん、
からかい上手の高木さんさんがすごくいいね、
う
ん、
ああそうなの、
どこに戻ったんだよ話かって話だけど
アニメのね
よかったね、
うん、
やっぱあれはね。あだもうそんな中学時代を過ごしたかった僕も
そこに尽きるね
中学時代は。あでもそうだよね、
うん、
高木さんみたいな子こそいなかったけど、
うん、
中学時代はまあまあ楽しかったからな、
うん
うん、まあ全然そのね西方と同じように、
うん、
もうもじもじしちゃって女の子とあんまりうまく話せないから結局何にも生まれなかったから、
うん、あそう
だから、うん、あんな感じ高木さんぐらい、
うん、
強めにアプローチしてくれたら知ったらもう多分間違いなくその子のことを好きになっただろうね。
逆もまたしかりよ。
そう、え、
うん、
どういうこと。
え、カスヤが誰か好きになって猛烈にアプローチすればそういう展開もあったんじゃないっていう。
そっか、
うん、
もしもあの時ああしていれば、
うん、
みたいなことが原動力になって漫画描いたり小説描いたりするのかな。
ああ、それもね うん、
ね、
あるんじゃないかな。
もう世界に男が僕しかいなかったらハーレムなんだけどなっつって、
うん、それが週末のハーレムになったんじゃないって、
うん、あると思うよね、
うん、
でこの鬱屈した過去の、
うん、
この取り返せない思いとかを消化するために、
うん、
ファンタジーとかを作るまたは見る、
うん、
楽しむ、
うん、
そうやってエンターテインメントは人のために成り立ってるんだよ、
うん、そうやっぱりね、うん、ある程度満たされちゃってたら何もこう生まれないっていう か、 なんか逆にこうあーあの時ああだったから絶対今度はこうしてやるとかもうこういう状況だからもう自分のやりたいことを思いっきりやってやるんだみたいなそういうなんかそれがやる気のもとだったりするんじゃないの。
そうだね、
うん、
だから最近やる気がない僕は、
うん、
何か満たされてるのかな。いや満たされてはいない
お
いや全然満たされている感覚はありません。
はい
はい、
はい、
僕はまだ何かが足りない、
うん、
何か大切なものが取り戻せないでいる
どこかに置き忘れた大切な何かを取り戻しに行く。
どうしよう、
うん、
どうしよう
どうしようどうしようね、
どうしよう、
うん、
春がやってくるのに、
うん、
春なのに
春なのに
僕はどうしたらいいんだろう
どうもできない、
いまいち盛り上がってこないぞ、
うん、
そう、 うん、どうしようか、
おお、そうね、なんか模様替えのついでに明るい色を差し込んでみる。
どういうこと？
え、パステルカラーとか、なんか部屋を明るくするとか。
うん、いや僕ほら、うん、あの部屋の壁はね、今住んでるところはコンクリ打ちっぱなしで灰色ですけど、
うん、
持っているもの自体は原色系も多いからね。
ああ、そう？
はい。
あとは頭の中を華やかにしてみる？
どういうこと？
ふわ
ーディズニープリンセスみたいになれってこと？
ああ、それもいいんじゃない？
ガラガラ、おはよう。
歌い出す。
トリセラ、おはよう。
そうそうそうそうそう。
今の窓は開けても見渡す限り人工物だからないけど、うん、お花さんおはよう
お花さん小鳥さんを置いて
置くの、
そうそうそう、
私が置いて、
そう、
鉢を置いてね、
そうそうそうそう、お花さんおはよう
おはよう、
小鳥さんもおはよう、今日も元気ってお
はよう、
そう、
風が気持ちいい
今日も楽しいって
で歌いながら掃除してね、
そうそうそうそうもうバラ色じゃん、
ね、歌いながら家事をしたら、うん、ディズニープリンセスの始まりだからね、
う
ん、
そうね、
幸せに生きられそうな気がする
気分がもうウハウハな感じ、
確かに、
うん、
どうしようかな、
だ いけるんじゃない、
そうだな、
うん、
僕が大好きな塔の上のラプンツェルあたりから始めてみようかな、
あ
ラプンツェルはね、
うん、
まああの閉じ込められているけども、
うん、
でもしばらくの間は、うん、その塔の中でずっと自分の楽しさを、まあ、それをある一面から見ると現実逃避ではあると思いますけどもでも楽しさをね、
うん、
自分の中から生み出して想像して、
うん、
そして未来に希望を持って生き続けた少女だからね、
うん、
僕この春ラプンツェルになる、
お決まったね、
怖いよ怖いよ、
そう
ラプンツェルになるとかって言っている38歳やべえよ、やべえやべえやべえ、怖い怖い怖い怖い怖いプロジェクトワンサイズ雑談ショー、はちゃめちゃになってお送りしてまいりました今回の雑談ショーもそろそろお別れの時間です。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなどなど何でもお気軽にお送りくださいまし。
次回の配信は3月11日金曜日です。以上今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ありがとうございました。胸に秘めてただけ伝えようともせず